皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。木野さん、木野さん、今日は誰ですか？今日はシーボルトさんです。あれですね、わらべは見たり、それはシュじゃなくってウェルナーですね。お、木野さん引っかからなかった。ち、引っかかるわけないじゃないですか。木野さんはこう見えても音楽検定4級に合格してるんですよ。何ですかそれは。音楽の普及にのためにある検定試験ということだったんですが、音楽検定、略して音検ですが、今はやってないですね。そもそも音楽検定も5級からあって、5級4級と合格したんですけど、これね、検定もね、商売ですからね。
そうなんですか。
まあ、検定試験やりゃ問題集が売れるじゃないですか。ほんで検定試験受けに行ったら受験料で儲かるじゃないですか。立派な商売ですよ。だいたい音楽検定と名前はついておきながら、楽器一切弾けなくても合格できますからね。
音楽のやってるって聞けば、普通楽器弾けるっていう前提ですよ。楽器一切弾けなくても音楽検定合格するんですか？それって一体どういうことなんですか？
だいたいね、まあ5級で、あの音符の種類とか、まあ有名どころの作曲家とかの名前を当てるだったんですけど、4級になってくると、まあ二短調とか破調調とかの違いとか、あと有名なクラシックの楽譜の一部分が抜けてて、それを埋めろとか、あ、なんかイントロみたいなのもありましたね。結構難しかったですね。
そうなんですか。あ、でもちょっと音検とは関係ないですよね今回。
そうですね、関係ないですね。今回はシーボルトさんです。
シーボルトって割と有名ですよね。
そうですね、割と有名ですけど、有名じゃない部分っていうのもありますよね。まあ闇の部分とでも申しましょうか。
シーボルトの闇ですか。
はい、まあシーボルトは、あの幕末の浦賀、ペリーが浦賀に来るちょっと前ぐらいに活躍された人なんですけどね。日本に来て医学を教えた、まあなんか近代医学の父みたいなもんですよね。いろんな高野長英、二宮啓作、伊藤玄牧、古関三英、伊藤圭介ら有名どころがいっぱいおりますね。またあの日本人と結婚して、その娘稲は、あの日本初のジョイですよね。
ジョイナーなんですか。
ジョイです。ジョイ、油汚れにジョイ。
しまった、釣られてしまった。
釣られたじゃないですか、野木良さん。
イヒヒヒヒ、野原の逆襲ですよ。イヒヒヒ。
で、日本の近代医学の礎を築いたシーボルトさんの闇って何ですか？
そうですね、まあ表向きはシーボルトさんっていうのは、出島に診療所を作って、で出島の外の部分に、あの塾を開いて、鳴滝塾っていうね、塾を開いて、いろいろ教えたんですね。ところがですよ、どうもやっぱりそのね、ただで教えるわけにはいかないようで、まあもちろん診療所を開いてたから医者もやってて、まあそこで生計立てたのかもしれないけど、本来の目的っていうのは別にあったんですよね。まあ教えてやると、その代わりイヒヒヒヒヒと。今実はですね、このシーボルトさんが高橋景康っていう人に、まあこの人天文学者なんですけどね、この人に世界地図をあげるんですよ。そしたら景康さんは喜んで、お返しに行ってんで、日本地図をシーボルトさんにあげたんですわ。それが狙いあったんですよ、シーボルトさん。日本地図が欲しかったと。で、それを持って国外に出ようとしたところ、まあ、バレちゃって、どうもそれをバラしたんが、あの、間宮林蔵じゃないかと言われてるんですが、間宮林蔵はなんか、まあ、高橋景康と仲が悪かったそうで、まあ、あの、国防の関係上ね、日本地図を外に持ち出すのはご法度やったんですけど、景康さん的には、あの、学術的に上げたいうだけで、別にそんなね、 深い意味はなかったそうで、まあところが、まあ影安さんはまあ捕まっちまいまして獄死してしまうんですね。シーボルトさんも国外追放と、まあひどい目に遭うんですよ。でまあシーボルトさんは科学的な目的のために日本地図を入手したんであって、別にねスパイとかそういう罪、そういう気はなかったと。だから自分のためにしてくれた人が捕まってるのは申し訳ないので、助けてほしいと。でもね、日本地図を国外に持ち出すっていうのは禁止されてたっていうのはシーボルトさんも知ってたらしいんですよ。知ってて持ち出したってことはこれも確信犯でしょう。そうですね、知ってて持ち出すということはシーボルトさんはまあ最初から日本地図が欲しかったということですかね。そのためにいろいろとまあ便宜を図ってたりというか弟子を抱えてたんですかね。そうですね、まあ高野長英から安さん医者以外に何もんやねんって聞かれた時にコンテスポンテワルテって答えたそうです。
コンテスポルテワルテ
なんですかそれは。どうもこれコレスポンデントウェルデという意味らしくて、まあ早い話スパイだそうです。高野長英さんにシーボルトはんは医者以外に何されてますのって聞かれてスパイですと答えたそうです。
自分でスパイと名乗ったんですか。
まあね、スパイとは密偵とかね隠密とかね当時の言葉で言うてるわけじゃないんで、まあ当時の人たちも何のことやらって思っとったに違いないんですけどね。まあ最初から内情を知るために日本にやってきたいうことなんですな。まあもちろんそれがバレちゃ困るから、自分のために尽くしてくれた人が捕まった時に除名嘆願をしたんでしょうけどね。
そうなんですか。シーボルトさんは表向きは日本の近代医学の父のような感じですが、実のところは日本のことが知りたかったとらしいですね。
これはもう欧米で国の命令で来たそうですよ。そもそもシーボルトさんってドイツ人なんですけど、もうオランダ人と偽って、んでシーボルトさんのオランダ語には訛りがあって、それがいまいち日本人には伝わりにくかったそうで、まあその時にシーボルトさん、あーこれねオランダのね山の方のね独特の訛りなんよって言ったそうです。ところがオランダに山はなくて、でもに当時の日本人はオランダのこととかドイツのこと何も知らないですから、嘘がそのまままかり通ったと。
なんですと、それはまたうさんくさいですね。全くうさんくさい人なんですねシーボルトさんは。
国外追放になっておきながらもやっぱりもう一遍来日して、それで幕府のまあ顧問になってますからね。優秀やったんやなんすかね。
国外追放した人を顧問に迎え入れるというのも、まあ幕府もいろいろ人が変わってますからね。国外追放した人と迎え入れた人とは同じ人とは限りませんしね。
そうですね、
わかりました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。